キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
営業の会社は広告を一度は作った方がいいと辻先生おっしゃってますけども、うん、なぜでしょうか。
そうだね、はい、広告を実際に営業で使うにしろ使わないにしろ一度作った方がいいですよと、うん、なぜならその営業ってさ、目の前のお客さんをどうやってこうイエスと契約するわってこう言わせるかと、クロージング力を磨こうというふうに考えちゃうわけですよ、うん、もしくはそのテレアポだとか飛び込み営業など そのどうやってね、どんなトークを使ってアポを取るかって、そんなことばっかり考えてしまうわけですね。実際僕もそういうことばっかり考えていました。どうやったら目の前のお客さんをこのイエスと言ってくれるのかとか、アウトもなしにどうやったらすんなり契約してくれるのかとか、まあ、いろんな心理テクニックを使ったりだとか、いろんな、ね、切り返しトークなんかを使ったり、そのイエス、このクロージング力ばかりにこう注力してしまうわけですよ、営業って。もしくはそのアポをね、アポ取りの段階でアポをどうやって取れるのかみたいなことを考えちゃうんですけど、でもそれだと普通の営業マンで終わってしまうわけなんですよね。営業マンって普通の一般の営業職っていう形で止まってしまうわけですよ。で、社長とかその役員の人たちもね、それで止まってしまってたら、俺の時はこうやって言ってたんだぞみたいな感じで、その10年前20年前のその武勇伝を伝えちゃうわけね。それ自分がいいことだと思って伝えちゃうわけなんですけど、まあその今の若い方にとっては時代も違うければ、時代が違うとね、やり方も違うでしょうし、そんな売り方で今売れねえよみたいな、もう武勇伝で聞かされてね、今これできるのかって言われたら、俺できねえよみたいな人が多いかなと思うわけですよ。それはその上司のあなただからできたのであって、今の子がそれできるのかって言ったらできないんじゃないのかなみたいな感じなわけですね。だからいっぺん広告作ってみましょうよってことなんですよ。その営業から広告営業に変えましょうよじゃなくて、一度広告作りましょうよと。なんでだと、なんでそんなことしなきゃいけないのかっていうと、切り返しトークが使えないからなんですよ。その場で営業って、その場でお客さんが目の前にいてるから切り返しトークが使えるんですけど、広告ってなってくるとその切り返しができないわけね。目の前でお客さんが、いやこんなことに疑問があるんだよね、こんな不安があるんだよねって言われたことを、いやこれこれこうなんですよ、ああなんですよ、なんて聞けない、言えないわけだから、広告の中でそのお客さんの不安とか不満とかを事前にリサーチして、事前にこう広告の中で潰さなきゃいけないわけね。じゃないと広告から問い合わせが来ないわけだから、その広告というフィールドに立つことで、例えばライバル企業他社とかを考えるようにもなりますよと。自社の強みって一体なんだろうみたいなことが分かるわけね。どうやったらお客さんってうちに問い合わせしてくれるようになるんだろうとかっていうことを考えるようになるわけですよ。俯瞰して物事が考えることができるようになるわけね。例えば、まあ、前回も言ってたそのブリオ分析っていうのがありますよと。これを広告の目から見たときにどういう判断ができるのかと。はい、チャスさん、ブリオ分析覚えてますか？
覚えてない
VRIO で4つで、1つ目がバリューで、2つ目がレアリティで、3つ目がインミタビリティで、4つ目がオーガニゼーションと。で、まあ、1つ目のバリューが価値があるかどうか、 で2つ目のレアリティっていうのは希少性があるかどうか、で3つ目が真似されやすいかどうか、で4つ目が組織的かどうかっていう、その企業が強いかどうかが分かるその分析法があるわけね。こういうのをちょっと考えるわけね。パッと広告作るときに、例えばバリューの価値があるかどうかっていうと、これお客さんの目線で考えたときに、例えば金額的なことを考えたら、価格的なことを考えたときに、その広告に価格を載せる価値があるのかどうなのか、予想よりもうちは安いから載せた方がその価値がね、お客さんにとって、あ、これは問い合わせしやすいぞと、問い合わせした方がいいなっていうふうに思えるかどうかってなってくるわけね。で例えば希少性があるかどうか、希少性って基本的に中小企業ないのでないんですけど、ただあなたからあなたに問い合わせしなきゃいけない理由みたいなのがあるわけね。なんであなたに問い合わせしなきゃいけないのかっていうことを考えるわけですよ。あれ、じゃあもしその広告というフィールドに立った時に、広告の中からあらゆる広告の中からうちを選んでもらわなきゃいけないわけじゃない。その時に希少性があるかどうかなわけですよ。あなたに問い合わせする価値があるかどうかっていうことになってくるわけですよ。どんなメッセージをお客さんに伝えたら、お客さんは あなたに問い合わせしたいと、あなたの会社に問い合わせしたいというふうに思うかどうかってことなんだよね。それを全くわからないまま作ってしまうと、その辺にある広告と同じような広告になってしまうわけですから、あなたに問い合わせする理由がないわけですよ。なぜなら希少性が何もないから、あなたじゃなくてもいいじゃないかっていうことになってくるわけね。でさっきのそのインミタビリティの、あの模倣されやすいか真似されやすいかどうか、パクられやすいかどうかってことになってくるんですけど、そのパクられやすい、もうその他大勢と同じような企業がいっぱいある中で、なんであなたから買わなきゃいけないんですかっていう部分をちゃんと打ち出せておかないと、お客さんもちろん問い合わせしないわけですよ。似たような会社の中から、なんであなたを選ぶんですか、このあなたを選ぶ理由がちゃんと書かれていないとお客さんは問い合わせしないわけですから、あなたの会社の強みが全くないわけね。その場の出会ったセールストークだけで叩き込むみたいな感じになってしまうわけだから、それじゃあやっぱこれからの時代難しいよねっていうことにもなってくるわけですよ。そんなやり方で売っていてもやっぱ難しいよねっていうことになるわけね。で組織的がどうかっていうのも、例えばお客さんって何見るんだ、商品を買うとき、物事何を買うときって、例えばあの会社の資本金を見ますよとか、従業員数見ますよとか、資本金見たときに、あ、ここ資本金何、1億円以上あんの、わ、すごい会社じゃないかって、一気にブカラって変わるわけよね。従業員も例えば、ね、あの1000人いてますよ、2000人いてますよとか、まあ、それちょっと大企業になっちゃいますけど、例えば100人もいてるの、あ、すごいじゃないかとかね、え、支店があるのとか、え、大阪や京都にも支店があるの、大きな会社だなっていう風になってくるわけですよね。そうなってくると、あ、その辺のちっちゃい会社よりも大きな会社だから信用できるよなとかっていう風にお客さんは見るわけですよ。その広告を作ることによって、その広告で独自性があるかどうかっていうのが広告を作ることで分かるわけねでも広告作んないと分かんないのよ。なぜかっていうと、セールストークで何とかしようっていうふうに思っちゃうわけですから、だからその広告を一度作ることによって、広告というフィールドに立つことによって、その他大勢中からどうやってお客さんは自分を選んでもらえるんだろうっていうような、そういうことを考えるわけですから、だからそれを一営業マンが考えると、それは役員だとか幹部と同じような目線になるわけですし、社長は社長でそういうことを考えると、例えば将来のビジョンというか、ね、将来を見渡すこともできるわけですよね。そういうのを一遍広告という視点から、その様々な視点でね、ビジネスをその俯瞰して見ることができますよ。別に広告やらなくてもいいんですよこれはやった方がいいんですけど、そのやりたくないんだっていう人もいてるでしょうから、やりたくないっていうんだったら、一度広告というフィールドの中で自分の会社はどういう立ち位置なんだろうか、お客さんの顧客視点から見た時に、うちの会社ってどういうふうに見られているのかなっていうふうなことを考えなきゃダメなわけね。そのセールストークでぶちかますっていうのはなかなかねなかなかその営業マン頼りになってしまいますし、なかなかね、それキャンセルとかクーリングオフもやっぱりね、 あるのかなっていうふうにも思いますからね。だって唯一の商品ってないじゃない、基本的にはないんですよ。唯一の商品なんてほとんどないので、やっぱりライバル企業もある中で、お客さんからしたら どの会社を選ぼうかな、どの商品にしようかなってなった時に、あなたが選ばれる立場にあるかどうかっていうことなんですよね。そういうことを考えましょうねっていうことになるんですよ。そういうことを考えないと、やっぱなかなかね、未来が難しいですよと。でじゃあ 未来を見るためにはその、まあ、5つの要因っていうのがあるわけですよ。この5つの要因を見ることで未来をある程度見渡すことができますよと。そうなるとその会社のやり方っていうかね、あの方向性をある程度こう変えていくこともできるのかなっていうふうに思うわけですよ。じゃあその未来を見るその5つの要因って何かっていうと、1つ目がテクノロジーの進化ですよと。で2つ目がそのグローバル化の進化ですよと。で3つ目が人口構成の変化と長寿命化っていうのを見ましょうねと。で4つ目がそのエネルギーとかだとか環境問題の深刻化についてまあ考えていく必要がありますよなんてことを言われてるわけですよ。そういうことを考えていくと、人口構成の変化、もうね、あの日本は人口がどんどんどんどん減っていくっていうことになっていくわけですから、じゃあ今後僕のうちの商品のビジネスはどうなっていくのだろうかとかっていうことを考えなきゃいけないわけですよね。そういうことを考えるためにも、そういう広告っていうビジョンに立った時に、あ、営業トークでとりあえず売ってこいと、目の前にね玄関開けてもらえと、でとりあえずぶちかませみたいじゃなくて、そうじゃなくていっぺん広告というフィールドに立った時に、うちって選ばれる立場にあるんだろうかとか、信頼性ってお客さんから見た時にどうなるんだろうかっていうのを客観的に見ることができるわけですよ。だから営業会社っていうのは一度広告を作る必要があるぞと、広告を作ってみてくださいと。そしたらそのうちの会社の強みが分かりますよと。で逆に弱みも分かるはずなんですよね。その強みと弱みをちゃんと分かりましょうね。ただセールストークでぶちかませっていうのは、それはやっぱりもう20年前30年前のやり方になってきますから、そのうちの会社の強みって一体なんだろう、弱みって一体なんだろう、これを可視化するというか、あえて見るためにもそのブリオ分析だとか、そういう広告を作るっていうあの作業をすることで見えてくるものがありますからね。じゃあ一遍それやってみてくださいね。そうしたら会社の強みとかが分かりますよと。思わぬその強みが分かったりだとか、そのあ、うちってここ弱点なんだなっていうのが分かったりしますからね。一度やってみてくださいねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。